あります。ですね。今日はペンテコステの2となっています。前回1回目を話しました。今日はその2回目を続きですがお話をいたします。イエス様の復活、昇天の後ですね、ペンテコステ復活から50日目です。覚えてますか？約束を信じ待ち望んでいた120名の弟子たちの上に聖霊が臨まれましたですね。人の働き2章1節のところです。この日以来私たちは今、ごめんなさい、聖霊の時代、また教会の時代、そして全ての弟子たち皆さんのことです。神様の働きをなす万人祭司といいます時代に来ています。前回5月19日でしたが、聖霊様が私たちの日常生活にどのように働いてまた助けてくださるのか、前回は2つのポイントでお話をいたしました。覚えてますか？一つはですね、祈りを助けてくださいます。ロマ書8章26節。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊自ら切なるうめきを持って私たちのために取りなしをしていてくださいますとありました。私たちが黙ってても聖霊が代わりに祈ってくださるということですね。はい。神様の御心を知らせ、またそれを行わせてくださいますですね。聖霊のみが父なる神様のですね、御心をよくご存知ですと第一コリント2章の11節に書いてあるのです。巨大姉妹、皆さんの人生で神様の御心に歩む以上のですね、素晴らしい人生はありません。箴言に、私たちは自分おのおの計画を持つ、しかし神の御心だけがなると書いてありました。皆さんの人生でいろんなことをやってみましたが、うまくいかなかった、失敗だった、傷ついたですね、神様の御心だけがなるのです。これ以上素晴らしい人生はありませんので、御心を求めて御心に従う人生をぜひ歩んでください。これ以上の人生はありません。今日もさらにですね、聖霊様の働き、私たちにどのように助けてくださるのか、そもそも聖霊様という方は私たちを助けるために来てくださったお方ですからですね、皆さんを助けることが聖霊のですね、役割、目的なのです。だからもう本当に助けて助けて助けていただいてください。聖霊様は何でもできる全能の神様です。はいはい、聖霊様が助けてくださる3番目、この聖書の意味をですね、聖霊様は実は教えてくださるんです。一箇所聖書を開きます。ヨハネ第一の手紙2章を開いてください。聖書のずっと後ろの方です。今日は代表して住吉吉郎兄弟に読んでいただきます。2箇所を読みますが、最初に第一ヨハネ2章の20節を読んでください。
あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。
ここにあなた方っていうのは皆さんのことです。聖なる方っていうのは父なる神様です。からの注ぎの油と書いてある、これは聖霊のことです。ですから誰でも知識を持っています。はい、飛んで27節読んでください。
あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように。その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。
ここに油があなた方を教えると何度も書いてありますですね。油は聖霊のことですですね。で、真理であって、聖霊のことを別名真理の御霊と言います。 聖霊は真理をですね、私たちに教えてくださるお方なのです。兄弟姉妹、そもそも聖書は誰が書いたのですか？聖書の著者は誰ですか？でこのところはね、第二テモテ3章の16節に聖書の著者が誰かって書いてあるんです。私だけお読みいたします、ね。はい、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。神の霊感によって書かれたとこう書いてあります。神の霊、聖書の著者、書いたのは聖霊様なんです。で聖霊様が実際40名ぐらいの人にですね、霊感って書いてあるんですね。神の言葉を授けたのです。それで旧約聖書、新約聖書ができました。聖霊がこう書きなさいとですね、霊感を与えて40名の人がですね、聖書の言葉を書き、旧約新約聖書ができたのです。聖書の著者は聖霊様です。よろしいですか？だから著者が聖霊様ですから、書いた人がその意味は一番よく知っているはずです。聖書は人間の意思で書かれたものではありません。聖書の著者は聖霊様です。故に聖書の意味は書いたお方、聖霊様がもう誰よりも正しくですね、理解しておられます。さっき読んだところに注ぎの油って書いてありますね。あなた方を教えますとですね、このように書いてありました。聖書を皆さんが読むときですね、聖霊様ってこの聖書の意味を教えてくださいとお願いすればよいのです。聖霊様にお願いすればいいんです。で聖霊様はもうどの仲介書、仲介書というのは聖書の解説書です。どの仲介書にも載っていない、もう素晴らしい解説、あそんな意味だったんですね、本当の意味を教えてくださいますと、あこの意味はこういう意味だったんですか、聖霊様素晴らしい解釈ですね、ね、聖霊が本当の意味をあなたに教えてくださいます。だからいつも聖霊様に教えてくださいという思いで聖書を読み、また学んでいけばよいのです。著者に聞くのが一番いいわけですからですね。はい。よろしいですか？まず聖霊様はですね、聖書の意味を皆さんに教えてくださいます。で聖霊様が私たちに助けてくださる4番目、前回から続いて4番目です。父なる神様、イエス様の愛を私たちの心に注ぎ入れてくださいますとあります。はい、ローマ人への手紙5章5節開いてください。こう聖書を朗読者が読んだ後に一緒に皆さんとお読みいたしましょう。じゃあ住兄弟、ローマ人への手紙5章の5節を読んでください。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。と、私たちに与えられた聖霊によって神様の愛が私たちに注がれていると書いてある。聖霊は私たちに神様の愛を心に注ぎ入れてくださるお方なのです。皆さんに3つの質問いたします。これ以前にですね、話したことがありますが、あなたにたった一人だけ子供がいるとします。美穂姉妹この間結婚しましたですね、はい、たった一人の子供がいるとします。第一の質問です。その子供が重体ですですね、子供を助けるためにあなたの血液全部が必要です。つまり命が必要です、ね、子供を助けるためにあなたは捧げることができますか？最初の質問です。ですね。 多くの親はできますと言うでしょうですね。できますね。私もできます。子供のためならですね。なぜなら子供を愛しているからなんです。子供を愛しているから犠牲を払えるわけですですね。聖書が語る愛というのは、よく聞いてください、あなたの隣人です。隣人というのは日常生活で出会う人です。また携帯とかありますので連絡の取れる人です。この人が隣人です。遠くにいる人は隣人ではありません。日常生活で出会う人、家族、職場の人、お友達、隣近所の人、また連絡の取れる人が隣人が困っているとき、あなたの助けを必要としている、そのことをあなたが知ったとき、あなたのできることをすること、これが聖書が語る愛です。できないことはしなくていいです。あなたの助けを必要としていることを知って、あなたのできることをすること、これが聖書が語る愛なんです。ですね。この愛の定義をよく覚えてください。ですから愛というのはですね、行いなんです。愛というなんかこうものがあるわけではありません。これが愛です。愛ではありません。愛というのは行動、行いをもってしか証明できないんです。できることをすることですから、愛は行いをもってしか証明できないんです。ですから愛の反対は無関心です。そんなことに関わりたくありません。愛の反対は無関心です、ね、ですから愛には必ず犠牲が伴います。時間的、体力的、金銭的、精神的ですね。犠牲が伴います。犠牲のない愛というのはありません。聖書が語る愛は必ず犠牲を伴います。犠牲のない愛はありません。そして犠牲の大きさが愛の大きさなんです。どれだけその人に犠牲を払えるかが、どれだけ愛しているかの大きさに比例するということです。ですから親はですね、子供を愛しますから、自分の命に代えても我が子を愛するわけです。ですね。それから犠牲を払うわけです。犠牲のない愛はありません。どうぞ今日聖書が語る愛の定義をよくですね、知ってください。イエス様が教えてくださった二つの大切な戒めですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの主なる神を愛しなさい。あなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。これが私たちの最も大切なイエス様の戒めです。はい、2番目の質問です。ではですね、次はあなたの知らない他人の子供が渋滞です。知らない人ですですね。あなたはその子供のためにあなたの命を捧げることができますか。これは難しいですね。それだけの愛がないからですね。難しいですね。知らない人のために自分の命を捨てる、難しいですね。しかし、しかしながらイエス様が私たちにお与えくださったのがこの愛なのです。はい、ヨハネ第一の手紙3章を開いてください。16節です。ここも聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。聖書のずっと後ろの方です。では住兄弟、第一ヨハネ3章の16節だけ読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします。はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと書いてある。 キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになった。でそれによってですね、私たちに愛が分かったとこう書いてある。ローマ人のために5章の8節、別の箇所を私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。同じような内容ですけども、しかし私たちがまだ罪人であったとき、神を知らない自分勝手に生きていたとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと、別のところではそう書いてあるんです。私たちが神を知らず認めず、もう自分勝手に罪の中を歩んでいたとき、キリストはそのような私たちが神の裁きと永遠の滅びに向かっている、そのことを知って、私たちのためにですね、罪の身代わりに十字架にかけられ、ご自分の命を捧げてくださいました。このことは皆さんがよく知っている通りです。ですね。罪人であった時、全く2000年前の人が、しかも地球の反対側にある私たち日本人のためにもうすでにですね、命を捧げてくださったと聖書に書いてある。それによって私たちは愛というのを知ったのですということですね。はい。3番目です。今度はですね、あなたの知らないですね、他人の子供が重体です。まあ、さっきと2番と同じシチュエーションですね。あなたはその知らない子供のために、今度はあなたの一人子のですね、命を捧げることができますか。自分の命じゃなくて、知らない人のためにあなたの子供、たった一人の子供をですね、捧げ犠牲にすることができますか。まあこれはノーですね。もう絶対にできませんね。他人のために我が子を犠牲にすることなどできませんですね。しかしながら、これが父なる神様が私たちにお与えくださった愛なのです。神様はこの愛を私たちに示してくださったのです。つまり一人子をお与えくださったということです。はい。ヨハネの福音書3章16節、今度はヨハネの福音書の方の3章16です。3章16にはね、本当に素晴らしい言葉が2つあるんですが、ヨハネ3章の16節です。では角兄弟読んでください。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
ここは聖書の中の聖書、聖書の中心と言われる言葉です。この聖書の中心はどこですか。この言葉なんです。天のお父様、父なる神様は実にその一人子というのはイエス・キリストのことですですね。お与えになるほどによう愛された、で私たちを愛されたということです。天の父なる神様は私たちのためにご自分のたった一人子をも犠牲になさるほどに私たちを愛してくださいました。なぜか、後半ですですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるから。一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そのためにご自分の一人子を犠牲にし、私たちに与えてくださいました。この神様の愛があったからこそ、兄弟姉妹、私たちは罪が許され、救われですね、永遠の命、天国の命を受けているのです。皆さんの人生はこの地上で終わりません。ですね。皆さんの人生はイエス様を信じて救われているならば、この人生が終わったら、永遠の天国へとあなたは導かれます。もう天国はもうどんなに素晴らしいことであるか、言葉の表現ができないのです。天国をですね、表現する言葉を私たち人間は持っていません。言ってみなきゃわからないということですよですね。はい。 受けているのです。救われるということがもうどんなに素晴らしいことであるか、皆さん本当に分かっていただきたいと思うし、あなたの家族、愛する人をぜひこの救いへと導いていただきたいと心から願います。逆に滅びるということがどんなに悲惨であるかということです。そればかりではありません。さらにローマ人への手紙8章の32節を開いてください。御子を与えてくださっただけではなくて、では住み教だ、ローマ書8章の32節
を、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
神様はたった一人の御子、最も愛するものを私たちに犠牲にしお与えくださったんですから、それ以外のものを与えることはそんなに難しくありませんですね。ご自分の最も大切な一人子イエス・キリスト様を私たちにお与えくださった天の父なる神様ならば、どうしてその他のすべてのものを与えてくださらないことがありましょうかって書いてある。最も大切なものを与えるんだったら、それ以外のものを与えることはそんなに難しくないでしょう。天のお父様は神の子となったイエス様を信じて神の子となった皆さんに最も良いものを与えてくださいます。でここに御子と一緒にすべてのものをと書いてある。何でも与えるということです。あなたが必要とするものは何でも与えるって書いてあるですね。与えてくださらないことがありましょうか。最も良いものをね、何でも与えます。あなたの必要とするものは与えます。で神様の約束です。だから皆さんは良いものを受けてください。受ける資格があるわけです。なぜかたら神の子になったからです。この私たちのために命を捧げてくださったイエス様、イエス様の愛、私たちのために一人子イエス・キリスト様をお与えくださった父なる神様、さらに私たちのために全てをお与えくださる、神様の愛を知りですね、受けているからこそ神を愛し隣人を愛する、神様の最も大切な命令を私たちは実行することができるのです。先ほどは聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているとご書いてありました。聖霊様はイエス様の愛、神様の愛を私たちに心に注いでくださる、与えてくださるお方、その愛を知ったからこそ、その愛を受けたからこそ、私たちも神様を愛してまた隣人を愛することができるということです。だから皆さんはまずですね、神様の愛を受けなければなりません。目いっぱい、心いっぱい、生活いっぱい、人生いっぱい神様の愛を受けてください。で受けて受けて受けて溢れるものをですね、他の人に分かち合えばよいということです。でその愛を与えてくださるのが聖霊の働きだということです。聖霊様と交わって神様の愛を豊かに受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。もう皆さんがもしですね、神様の愛をですね、1万分の1、1億分の1でも受けたらですね、私何もいらないということになりますよ。もう何もいりませんって言うと思う、ね、私何もいりません、そう思うと思います。それほど神様の愛は素晴らしいんです。はい、じゃあ聖霊があったですね、私たちを助けてくださる5番目のことに行きます。はい、ヤコブの手紙というところの1章5節を開いてください。 ここも聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。スミケオレア一章の五節を読んでください。
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。あなた方の中に知恵の欠けた人って書いてますね。皆さん、知恵って何ですか？知恵って何ですか？はい、知恵というのは何ですか？聖書が言う知恵というのは問題解決能力です。問題を解決する能力のことを知恵と言います。知恵と知識は違います。知識というのはさまざまな情報とか体験ですよね。しかし知恵というのはあなたの人生の問題を解決する能力のことを知恵と言います。聖書的には。だから皆さんの中で問題の解決できない人はとこう言ってるわけです。問題解決能力のない人はと言ってる。誰にでもですね、惜しげなく咎めることなくお与えになる神様に求めなさいって書いてある。はい私たちは毎日の生活においてもうさまざまな問題に直面します。兄弟姉妹、問題のない人生はありませんですね。もう初めから問題もうないと思ってください。もう問題は人生につきものなんです。なぜかって言ったら、問題って神様から来るんですよ。神様が問題をお与えになるからですね。で、問題のない人生はありません。ですね、生活のこの問題をどうやって解決したらよいのか、もう様々な問題が来るわけです。もう数えればキリがありません。ですね。まあ、初めは自分の力や腰を足を 力や知恵で何とかしようとしますが、ですね、もうどうにもならなくなってしまいます。もうどうしようもないと。はい、マルコ5章を開いてみてください。ここに一つの例があるんです。ここに一人の女性が出てきます。まあ、いわゆる長血を患った女性ですがですね、はい、はい、まずですね、5章の25節だけ隅教では読んでください。
ところで12年の間長血を患っている女がいた。
一人の女性がもう12年間病気ですですね。もう本当に困った病気にかかっていました。で、彼女はですね最初どうしたか、お金があったんです。なんとか医者のところに行ってお金で解決しようとしたわけです。はい、26読んでください。
この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。
お金を使って多くの医者に診てもらったけども、もう何の甲斐もなくお金もなくなってしまいですね、もう悪くなる一方であったって書いてある。問題がますますややこしくなりました。自分の力やお金で、ね、何とかしようとしたからです。お金も尽き果てました。もうどうしようもなくなりましたですね。それで 彼女が次に最後に頼ったのがイエス様なんです。27から29まで読んでください。
彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。
彼女は最後もう万事休すどこも行くとこがない。しかし一つ希望がありました。イエス様という方が病気を治しておられるという噂を聞いたんです。でイエス様の衣の房にでも触れば良くなるというそういう噂が立ったんです。別の箇所にイエス様の衣に触った人が癒されたという記事が聖書の中にあるんです。でそのニュースを聞いてイエス様のところに行き衣に触ったら治るというですね信仰を持ちました。それで群衆をかき分けかき分けイエス様のところに行って衣に触った途端にですね血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたとこう書いてあるわけです。はい、じゃあ34読んでください。
彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。
元気になった彼女にイエス様がおっしゃいました。あなたの信仰があなたを治したんですよ。ですね。信仰というのは神の御言葉を信じて行動することなんです。いいですか？信仰というのは神の御言葉を信じてその通りに行動することを信仰というんです。必ず結果が出ます。神の御言葉を信じて行動すると必ず結果が出ます。この彼女の場合癒されましたですね。あなたの信仰があなたを治したのです。安心して生きなさい。もう病気にかからず健やかでいなさいとイエス様はおっしゃいました。兄弟姉妹、あなた方の中に知恵の足りない人、不足している人はですね惜しみげもなく咎めることもなく神に求めなさい。聖霊様はもう知恵者中の知恵者です。どんな問題でも聖霊は解決できます。全能の神様です。ルカ1章37節、神にとってできないこと不可能なことは一つもありませんと書いてある。問題は兄弟姉妹、私たちの信仰なんです。神様の問題ではありない、私たちの側の問題なんです。信仰の問題なんです。神の言葉に書いてあるから、イエス様がおっしゃってるから、私はそれを信じて行動すると、もうそれだけなんですよ。兄弟姉妹、聖書に書いてあることは常識を離れています。皆さんの経験を離れています。計算を離れていますから、私たちはなんでそんなことが起こるかというわけです。信仰をですね、持たないんですよ。だから何も起こらないんです。ですね、神様は私たちのですね、常識の中にはおられません。はい、人生に問題が起こったとき、問題はつきものです。イエス様に向かってですね、イエス様、私の人生にこの問題が起きましたと、その問題を具体的に言ってください。ね、まあ事故が起こりました。まあ人間関係のトラブルですね。まあいろんなものを失いましたですね。もう何でもいいです。イエス様、私の人生にこれが起こりました。もう具体的に言うんです。漠然と言わないで。ね、起きましたと。もう起きた内容を本当にそのまま言うんです。どうしたらよいか教えてくださいってそうお願いするんですよ。とですね、祈ってイエス様、まあ、聖霊様ですよね、解決を求めます。すると聖霊様がですね、皆さんに思いを通して誰か人を通して解決の方法をですね与えてくださいます。まあよく私たちは物を失います。探し物をするわけです。どこに行ったかわからないです、ね、探しても探してもわからない。だその時は聖霊様でね、あるものをなくしました、探しましたけど見つかりません、どうぞどこにあるか教えてくださいとお願いすればいいわけです、ね、で聖霊はあそこ探しなさいとかね、いろんなことを教えてくださる。思いの中 で探したら見つかるわけですよですねまたもうどっちにしようかねと迷ってる時ですよ。どっちがいいかなと迷ってる時ですよ。聖霊様、どっちがいいですか。 教えてください、またこれ以外の他に何かいいのがあるならそっちも教えてくださいっていうふうに言えばいいわけですよですね。とにかく問題解決能力をのことを知恵というわけですからですね。聖霊は知恵者中の知恵者、あなた方のうちで知恵の不足しているものがあるなら咎めることなく惜しむことなくお与えくださるですね。神に願いなさいとこう書いてある。大切なことは神様がこうしなさいとおっしゃったらその方法に従うことですですね。従うことです。常に聖書は私たちに従うことを要求しますですね。従うことですイエス様に御心を求めて聖霊様に導かれてですね人生を歩むときですね、もう私はもう皆さん確信持って言えることがあります。イエス様に御心を求め聖霊様に導かれて歩むときですね、もう私は皆さんにも確信を持って言えることがあります。それはあなたの人生には決して後悔がありません。ああすればよかったと思うことは決してありません。何度後から考えてもあれが一番良い選択だった、聖霊は一番いい方法を私に教えてくださったと何度後から振り返って考えてもそう思うようになります。それが神様のですね、選択なんです。人生に後悔がないんです。ああすればよかったと思う。なぜなら神様は私たちにベストのもの最善しかお与えくださらないからです。その方に常に知恵を求めて、あなたはね問題解決を求めて歩んでいきなさいということです。自分の力や知恵で何とかしようとしないでくださいということなんですよ。最善の決定をですね常に神様から受けて歩んでくださいということです。私たちの神様は従う人に祝福を与えてくださる愛の神様なんです。従う人に祝福を与えてくださる愛の神様です、はい、今日も日常生活で聖霊様がどのように私たちを助けてくださるのか、まあ、3つ語りました。実はもっともっとあるんですけどね、このシリーズをしばらく続けてからですねお話をいたします。今日は聖霊様と日常生活を歩んでください。イエス様と言ってもいいです。一日終わった時、一週間が終わった時、今週、今日も今週も、もうイエス様こんなに素晴らしいことを私にしてくださったという、それを証しって言うんですけどね、それがもうたくさんですね言えるようなですね毎日の生活を送ってほしいんです。つまり神様はですね生活の神様なんですよ。私たちの神様はどこか遠くにいる神様、聖書の中だけしかねいらっしゃらない神様ではなくて、あなたの日常生活にどんなことでも関わってくださる生活の神様なんです。私たちの神様、それが聖霊様なんです。この方とですねどうぞ交わって一緒に歩んでください。はい今日は3つのことを語りました。3番目からですね、まず聖書の意味を教えてください。聖書の意味がわからないとき、聖霊様これどういう意味ですか教えてくださいとです、ね、あなた方には注ぎの油があるから誰からも教えてもらう必要がありませんという言葉でした。4つ目、神様の愛、イエス様の愛、神様の愛をですねどんな愛を私たちが受けているか注いでくださいます。その愛を受けているから私たちは人を愛することができるわけです。5番目ですね、知恵です。問題解決能力を私たちに与えてくださいます。困った時、どうしていいかわからない時、いつも聖霊にお尋ねしてください。どうしたらいいでしょうか、助けてくださいと言えばいいんですですね。聖霊様はですね、あなたを助けるために来てくださったお方です。助けることが目的なんです。天のイエス様がもう一人の助け主アロスということを言いましたね、パラクレイトス、助け主をね天のお父様に送ってくださるようにお願いしますと言って、 実際聖霊様が2000年前弟子たちのところに来てくださり、その方は今もいらっしゃるんです。今聖霊の時代なんですよ。だからこんな神様に頼らない方法ないですよ。何でもしてくださるんですからですね。ですね。ですからこの幸いなお方と交わって日々歩んでください。よろしいですか。今日一日、この一週間、本当に幸いだったと心から言える毎日を、一週間を、一年を送る兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたしますですね。アメン。では